きな兄貴じゃないけど、うん、読者の感想を言ってくれるシーンがあってマジで、うん、佐藤に対してかっこいいっていうのよ、
はいはいはい、
もう佐藤の顔だけ見ないで作戦立てておびき出してやっつけようとするわけだこの山岡ってやつは、
うん、
でちょっと美咲をさらってこいっつってさらってくるんだよ、うん、でそれを見てた佐藤がそのまたね、うん、お得意の弱者のふりをして一緒にその拉致られるわけだ、偶然居合わせたふりをしてね、
うんうん、
で、一緒にコンテナに閉じ込められてると同じ部屋に、うん、で、うん、そこでねまあ他のやつらとかいろいろ佐藤陽子妹もね、うん、もう連れてこられて、うん、その山岡が言うわけだ、佐藤は相当勘のいいやつだと聞いていると、
うん、
でもうね、もしかしたらもうこの部屋のすぐ近くに来ているかもしれない、なんならこのシャッターの向こう側で突入の機会を伺ってるか、はたまた屋根の上かみたいなこと言って、で、うん、ちょっと携帯を鳴らそうとするのよ、その美咲ちゃんから取った携帯からね、でこれで呼び出してやるって言ったら、うんうん、机の上にあった携帯がブーってなるの、
うん、
だってもう一緒に閉じ込められてんだからよでゾッとして後ろ振り返るとその美咲ちゃんをね、うん、おいちょっとあいつを襲えって下っ端に言ってさ、うんうん、でその声をこの電話で聞かせてやろうみたいなことをやってるんだけど、バーンって音が聞こえて、その下っ端がもう叩きつけられて佐藤の顔がずっと出てくるっていうシーンがある、
うん、
めっちゃかっこいいのよ、それを見た山岡がかっこいいっていうのそうくるかーっていうね、いや、はい、山岡視点で、まあ、このネタ知ってるから読者としてはね、
うんうん、
だからまあまあまあそんなによ、なんならネタバレ知った上で見るマジックみたいな状態だけど、山岡視点で見たらどちゃくそかっこいいだろって思ったねこれ、うん、
なるほど、
うん、だって突入でしかもそのピンチなわけじゃんすでにね、
うん、
もう佐藤を呼び出してこっちでね待ち構えて罠を張って、
はいはい、
これであいつをおびき寄せて戦おうって思ってたらもう手の内にいるというかね、
うん、
めちゃくちゃ近くまで来てるっていう、その本来ビクッとして恐怖を感じるところよ、
うん、
なんだけどこいつは恐怖を感じないっていうキャラ設定があるから、まずそのシーンに感動しちゃうわけだ、うん、っていうそこが全部完璧に収まっててめっちゃいいシーンだった、あれは、読んでないなら読み、めっちゃ面白いから
逆に進められちゃった
でしかも一部だから、
なんかそれ聞いたらちょっとそこ読みたくなったな、
いやめっちゃいいから、まあ、ごめんねネタバレしちゃって、
買って揃えておいてよ読みに行くからさ
買うかありなんだよなこれはちょっとでも好きすぎてもう LINE でダッシュ使いまくってるからね俺はね。
ああそう、最近学長がさ LINE のさ語尾をさ、そのファブルでよくあるみたいなあの伸ばし棒を多用してくるんだよ、あれがすげえ鬱陶しくてさ鬱陶しいよあれ。
派だな。
うざいでしょ。あれだとなんかさ面白いんだもんあれ。
最近なんかすげえ語尾伸ばすなーって思ってたら、あこれひょっとしてファブルかって思って。
そう
気づいたら一層うざくなった。
おすすめです。皆さんもね、うん、ぜひちょっと使ってみてください。ダッシュをね2個続けて打つといい感じに、うん、了解と伸ばし棒なのか無言のダッシュなのか。わからないっていう。
わかんないんだよな。
そう。
無音だろうね。伸ばしてない。
いやでもね。
でもアニメだと伸ばしてんだよね。
いやそうなんだよ。
ああそうなんだ。
ダッシュの後にちっちゃい「つ」が入ったりするから伸ばし棒
なんじゃないか。そう伸ばしてるな。
うん。
その使い分けが。アニメあれだもんね。ジョナサンだもんね声ね。
あそうなの。
ああそうなの。
そうそう。ヨークが沢城でしょ。
沢城すみきなの。まあいい女。
2番のジョリーンだからな。
あそうだね。
徐々的に言うと。
ジョジョ的に言うとじゃあそうなんだ、ぴったりじゃん、ジョジョ大学じゃん、ありがとうということでファブルね、本当一部でだけしかちょっと紹介できなかったんだけど、うん、これはまだ本当第1部の話だから、で2部3部と今3部連載中ですから、うん、まだまだ追いつけるし、これね、
あとね映画版実写版
あ 実写映画、岡田さんがね、
岡田くんがやってんだけど、うん、まあ、じゃあ、岡田くんのアクションは本当素晴らしいファブル、劇場版。
そうなんだ、あんなかっこよくないけどね、
うん、まあね、まあでもね、なんかそうね、もっと目つき悪いからね。
そう、嵐の大野くんだよな、どっちかっていうと
イケメンすぎるなっていうのはあるけど、でも結局ほらアクションが多いから、
まあ、アクションできないけど話にならないな、あのキャラクターは。
そうそう、岡田くんはすごいから今きっと頑張ってますから。
なるほどね。いや本当ね、最初に言ったけど、リアリティラインがねいい感じに揃ってていいんで、入り込めますから、その今までその殺し屋漫画、殺し屋アニメにね辟易としていた皆さんも、
学長イコライザーとか見たら怒り狂っちゃうんじゃない。
何それ見たくないんだけどそんなこと言われたら
イコライザーも人格変わるからな。
いやまあ人格変わるのがちゃんとだから生きてくるならいいよ。それをさ、なんか面白おかしくさ、ヘラヘラ生きてる殺し屋ってされたらちょっとどうかと思っちゃいますけどね。
まあヘラヘラは生きてないか、イコライザーは。
そうなんだ、
だいぶ、だいぶ暗いホームセンターでレジ打ちしてるけど、うん、
それかわいそう。
でも最強、最強っていう、
最強の殺し屋ってやつ。
あ、ちょっとまあものによるな。
必殺仕事人とかもダメだ。
必殺仕事人は別にいいんじゃない？あいつら仕事でちゃんとやってるじゃん、ようなようなね。
だからその学長が言うその殺してるくせにヘラヘラしてるっていうのは要するに坂本デイズみたいなことでしょ。
まあそう、坂本デイズとか、あの
中村モンドは相当ヘラヘラしてるでしょ。
ああ、いや、そういう演技じゃなくて素でやってるの。
そう、もちろんもちろん演技で、
演技ででしょ。演技はいいんだよ、そろそうだよ、演技はしなきゃ。
でもあれも作中最強だから。
それは別にいいんだって。違うんだよ、そのさ、普段のことで頭いっぱいになるようなそんな殺し屋は良くないよって。やっぱどっか後ろぐらいものを持って、ちょっとだけ持っててほしいっていうのね、あるから。
はいはいはい、
そういうところですよ、私が思うのは。だからぜひね、ちょっとね、もう一回読んでない人はちょっと俺のこの熱量と同じになるように読んでほしい。ちょっとこの熱量で話したい、誰かと。切ないです、ちょっと乗り遅れましたということでございました。はい、というわけで、本日はここまでです。この番組はラジオトーク、 Spotify、 Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube でも長尺の未公開トーク、クイズ、映像企画も配信しております。そちらの方もね、ぜひチェックしてみてください。本日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベッテルチ、
さよならだ。